今回の天城府マラソンはちょっと消化試合感が強かったですかね。こんなこと言ってしまうと聞きに来てくださった方には申し訳ないかなと思うんですけど、まあ9日間の間ライブ配信のみで収録もなしっていうことでやらせてもらって、でさらに配信の時間も朝化粧しながらダラダラと喋ってそれで終わりっていう、それだけだったんですよね。前回のライブマラソンは夕方帰ってきて、まあご飯の用意しながらとかでしたよね。でまあまあご飯の用意しながらとかだと、ながらの割には結局おでん煮込みながらとかねしてたかなと思うんですけど、ながらだったとしても結局こう煮るのを待つとか火が通るのを待つ間って喋ることに集中できるんですけど、メイクしながらって完全にメイクしながらなんですよね。手が完全に動いてる状態なんですよ。なので、はい、じゃあ次眉毛描いて、はい次アイシャドウを塗ってみたいな、ずっとそういう方に、まあ、気を半分取られつつ、まあ一応口も動かしながらっていう感じだったんですよね。なのでなんかまあまあ一通り化粧が終わった後に話す方に集中するって、まあそれも2、3分ですけどね、15分で終わってたので。なのでまあまあそういう完全にながら配信をしてたんですけど、なんでしょうね、そういうねながらの配信が面白いって言ってくださる方とか、あとまあすごい初期の頃、初期の頃ってお前それプロ気取りかよって言われそうであれですけど、ラジオトークで、超初心者でまだ始めて1ヶ月も経ってない頃とかにこうライブ配信してた頃、右も左も分からない、まあ今も右も左も分かってない状態ですけど、めっちゃ慣れてない時にライブ配信してた頃に、そのグダグダだったりとか、まあ、それこそ慣れてないのにながら配信をして、もう手動かす方に精一杯とか、もう話してたら同時並行で手動かすとか、本当マジに今でも苦手だけどさらに無理みたいな、なんかそういう時も、そういう頃のその拙い、何の中身もない、うわどうしようどうしよう、何話そう、困った困ったって言ってるだけの配信を、まあ面白いとか良いと言ってくださる方もいらっしゃるんですよね。で、それがね、私ずっと不思議なんですよ。今もちょっと不思議なんですよ。だって素人じゃないですか。前ね、どなたかとコラボした時に、そのラジオトークの配信聞きますか、誰のこと聞きますかとか、そういう話した時に全然聞かないっていうので、なんか気まずい雰囲気になったっていうのがあったんですけど、所詮素人なんですよね。わかんないですよ、ラジオトークでもプロの芸人さんが参戦したり、プロのアナウンサーさんとかタレントさんが参戦したりしてる時もあるので、もちろんおしゃべりを生業としている方の番組もあるけど、ちょっとそれは置いといて、そうじゃない人たちがほとんどなわけで、そうじゃない人たちの、まあそれでもね、普段しゃべることを生業にしない人がどんな気持ちで、どんな思いを持って考えてしてるのかっていうのを拙いながらに喋るっていう、そういうのはまだ価値があると思うんですよ。市井の人々の声って割と記録に残らないですよね。この間の2チャンネルのまとめの2チャンネルのまとめの動画見てるってさ、もうこの世で一番無駄な時間なんですけど、まあそれは置いといて、まあいいスレというか、いい動画というか、またちょっと釣りかなと思いましたけど、戦争に行ったひいおじいちゃんの日記が出てきたっていうスレだったんですよね。でそれを見てて、で何気ない話、まあ戦争でその映画とかドラマになるのってもう悲惨なその状態の日本軍の話とか、なんかちゃんとその軍隊で役職に就いた、でその日本軍のなんかこうあれやこれやであったりとか、重大な場面の記録しか残ってないわけですよ。例えばその日本軍でほぼ全滅したけど生き残った人の話とかだけど、普通に暮らしてた人がある日突然、はい 軍隊行ってくださいって言われて行って、で最初の頃は調子良かったけど、だんだんこう戦局が危なくなってきてみたいなのを普通に一般庶民の目で書いて記録に残ってるってそんなないらしいんですよね。でそもそもじゃあ、兵隊になった人もそうですけど、じゃあ女の人はどんな暮らしを毎日してたのかとか、なんかそういうとあんまり記録がないらしくって、そういうのって一般市民どんな気持ちだったの、どんな暮らしだったのっていうのが割とこう歴史的な資料としても価値があるみたいな、この世界の片隅でも、この世界の片隅でもそうですよね。あくまで一般の普通の女の子、女の人が広島でどういう風にその時期、戦争の時期暮らしてたかって、その描かれて一般的なフィクションとか戦争もので描かれているような悲惨さばかりではなく、現代に生きている我々とも共通するような等身大の、いやそれは若い女の人だからそういうことにも興味あるよねみたいな、なんかそういうのってなんかなかなかこう光が当たらないですよね。だから、戦争の時代に限らず、別に戦後でも現代でも何でもいいんですけど、普通の人が何を思って何考えてるかって、ちゃんと聞く分には、ちゃんと中身のある話、まあ事実でも思いでもいいんですけど、そうやって、あ、こう考えたからこれを表現するぞっていう、喋る気のある、話す気のある内容については、聞いてもいいかなっていう感じですね。とはいえやっぱり表現力が拙いので、素人だから、まあそれなら別に本読んでた方がいいじゃんとかなっちゃうわけですよね。映画見てた方がいいじゃんとか、ちゃんと見る人のことを考えて金をかけて作られているコンテンツを見た方が、まあコスパはいいとは思うんですよ、情報の質もいいから。だけどそれでもその質とかではなくて、普通の人の普通の感覚とか、普通の人でもこれぐらい考えてるんだなみたいなことをその覗くじゃないですけど、なんでしょうね、資料じゃないですけど、ああそういうことなんだって触れるのも面白いと思うんですよ。ここまではいいんですよね。でそのダラダラと私のやっていたメイクしながら配信みたいな、だらだらと何の中身もない、別に何を考えたとか何を思ったとか言ってるわけでもない、ただだらだらとした中身のない素人の面白くもない話、私はね、それ面白いって言ってる方はもちろんいて、その人たちのことを批判すること、批判したいわけではなくて、そういう何を、そういうものにどういう価値をみんな見出して、まあ割とそういうダラダラ系雑談配信って見る人は見るし聞く人は聞いてるじゃないですか。何がそんなに魅力なんだろうっていうのが、まあラジオトーク始めてからずっと疑問になったんですけど、ちょっと答えっぽいものを思いついたので、まあその話ですね。猫だって吠えたい。この番組ではリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいこと、日々の雑多な所感をいかに言葉にできるか鋭意挑戦中です。少しの間お付き合いいただけますと幸いです。まあ分かったっちゅうか、これかなって思うのが、中身のないね、素人のダラダラっとした雑談配信をなぜ人は魅力に感じるのか、というか魅力に感じる人はなぜ魅力に感じる人がいるのか、そして、まあ、直接ね聞けばよかったと思うんですよ、その方に。なんでこんなダラダラした配信が好きなんですか、普通に私はそこまでそういうダラダラ系配信聞かないし魅力も感じることが少ないので、面白いって言ってくださってるんですけど、その理由を言語化して教えていただけますかって本当は直接聞くのが一番いいんですよ。今から話すのは私の邪推なので全然的外れかもしれないのでね。ただ一つ私がちょっと最近これが理由じゃないかなと思ってるのが、傷つかないからかなって思ってるんですよね。あと疲れないから。中身のある話って頭使うじゃないですか。で分かろうとしないと分からなかったりとか、知ろうとするというエネルギーがいるじゃないですか、中身のある話を聞こうとすると。 そして素人の分かりにくい話だと。で、あとまあもう一つ、そのもしすごい主義主張のある内容だった場合だと、自分の思いとぶつかるかもしれないじゃないですか。で、文句を言いたくなるかもしれないし、逆にめっちゃ共感して共感しましたって言いたくなるかもしれないじゃないですか。だけどそれってエネルギー使うんですよね。まあコミュニケーションという意味でのエネルギー、その共感したくなる、反論したくなるっていうエネルギーも使うし、そもそも知ろうとする時のその頭を使うエネルギー、理解するためのエネルギーも使うと。で、そうやってもし反論しちゃったらまた反論が始まって傷つくリスクもあるし、その共感の言葉を投げたけどうまく伝わらなくてコミュニケーション不全になって自分が傷つく可能性もあるじゃないですか。だけどダラダラした中身のない話を垂れ流してるだけの配信をぼんやり聞いて相づちのコメントだけ入れて、ふん、そうなんだって言ったら誰も傷つくリスクもないし、理解しようとする必要もないんですよね。脳みそを停止させたまま、脳死ゲー脳死状態でぼんやりこう人の声が聞こえてて、なんかうんうんそうだねって言ってたらコミュニケーションを取った気になれる。そういうのって結構今コミュニケーションの流行りとしてあるのかなと思って、まあね、これが10分過ぎてますね。ちょっとまたこの話は続きがあるかもしれませんけど、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。トークが面白いなと思った方はリアクションボタンを、番組フォローがまだの方は番組フォローもぜひお願いします。ということでまたお会いしましょう。バイバイ、またね。